使徒言行録を続けて読んでいます。今日の聖書箇所にはですね、ご覧いただけたらわかると思いますが、サウロの改心という込み出しがついています。でこれは言うまでもなく、サウロとは後のパウロのことですから、今日の聖書箇所は要するにパウロの改心なんですね。で教会に続けて長く通っていらっしゃる方であれば、今日の聖書箇所はよくよくご存知でしょう。馴染みのある箇所だと思います。いずれにしましても、今日のこの聖書の箇所は使徒言行録において一つのハイライトと言えるのではないかと考えます。で皆さんはもうすでに何度もこの聖書の箇所を読んでいらっしゃる方多いと思いますけれども、今までこの聖書の箇所を読みながらどのような印象を持って来られたでしょうか。何を感じて来られたでしょうか。その質問に入る前にもう一つだけ説明をしておきたいんですが、改心という言葉がありますね。あんまり日常の生活ではこの漢字の改心という言葉は使いません。私たちが馴染みのある改心というのは心が改まるという漢字を使いますけれども、今この聖書では心が回るという漢字を使っています。日常生活で心が改まるという改心というと、誰か一人の人が自分の行いが悪かった、反省するそういう場面を思い浮かべますけれども、この聖書で使っている心が回る方の改心はもう少し別の意味といいますか、もう少し深い意味を持っていることを私たちはまず確認しましょう。どういう意味かといいますと、単に一つの行動や状況について反省するのではなく、自分の生き方の根本的な方向性をガラッと変える、それが改心、悔い改めという言葉ですね。メタノイアというギリシャ語ですね。それは価値観がひっくり返るという意味です。それがこのサウロの改心という時の改心の意味ですね。聖書において改心というと一人の人が体験する場合もありますけれども、イスラエルの民全体など一個人ではなくって集団やグループ全体が体験する場合もあります。で今日の聖書の箇所の場合はサウロ一人がそういう改心、悔い改めを経験しています。でさて、先ほどの質問に戻りますけれども、改めて皆さんにお尋ねしますが、皆さんは今日のこの聖書箇所を読んでどのような感じ、印象を今まで持ってこられたでしょうか。最近教会に来始めた方もいらっしゃいますけれども、そういう方もこの聖書箇所を読んでどんな印象を持たれたか、皆さんそれぞれご自分の心に問いかけてみていただきたいと思うわけです。聖書だからってあんまり構える必要はないと思います。聖書だって一つの文章、記録ですから、どうぞ心の中で皆さんの率直な気持ちを感じてほしいなと思います。でもしかしたら皆さんの中には、今日のこのサウロの改心という聖書箇所を読んで自分には縁のない話だと、そういうふうに感じられる方がいらっしゃるかもしれません。こんな劇的な改心というものは自分には起こらないだろう、無理だと感じる方がいらっしゃるかもしれません。聖書を見ると、今日の聖書箇所において旅を続けていたんですね、サウロがね。そしたら突然天からの光が差し込み、サウロの周りを照らし、そしてサウロは地面に倒れてしまった。つまりサウロの身の上にとても劇的な体験が突然起こったって聖書には書いてあります。私は洗礼を受けて教会生活を長い間送ってきたけれど、こんな劇的な体験はしていないと思った方がこの中にいらっしゃるかもしれません。あるいは教会に来始めたばかりの方は、こういう改心をしなければクリスチャンになれないんだろうかと思う方がもしかしたらいるかもしれません。いや、いないかもしれません。でも、大丈夫です。安心してください。私も一応何の因果か牧師として働いてますけれども、こういう劇的な体験はこれまでしていませんし、 今のところこれからする予定もありません。はい、まあ、それも分かりませんけれども、実はですね、聖書学者によるとこういうふうに天から光が差し込んできたり、サウロが地面に倒れたりっていう表現は、この聖書が書かれた古代世界においては珍しくない表現だったわけですね。人が神の働きに触れるときに、人が思いがけず神の力に捉えられるときに、古代世界ではこういう表現を使ったわけです。天から光が差し込む、地面に倒れる、超自然的な、力が介入する、そんな、記述は聖書の中によく見られます。ですから21世紀を生きている私たちが聖書を読むとき、必要以上にこういう表現に引っかかる必要はないと私は考えています。それよりは実際のところサウロは何を経験したんだろうかということを皆さんとご一緒に考えたいと思うわけです。サウロは少しずつこと今年度に入って使徒言行録を読んできましたけれども、8章などを見るとサウロはイエスの弟子たちを迫害する側の人間でした。それが後にはイエス・キリストの福音を伝える伝道者、それも目覚ましい働きをする伝道者へと生き方が本当に根本的な部分からガラッと変わっていくという様子を私たちは知っています。で、これが心が回る方の聖書の言う改心、生き方の方向性が根本的に変わっていますし、数字で言うならばもしかしたら180度真反対に変わったのかもしれません。で、こういうサウロの改心という今日の聖書箇所は、じゃあ一体私たちに何を問いかけているのだろうか、私たちにどのようなメッセージを語りかけているんだろうかという問いを皆さんと一緒に考えたいわけです。私なりに考えますと、それはやっぱりこういうメッセージだろうと思いますけれども、それは私たち自身が、皆さんお一人お一人がご自分の生き方の方向性をイエス・キリストの福音の方向に向けているだろうか、そういう問いを問わなければいけないということだと思います。私たちが自分のことを信仰者であると、あるいはキリスト教の信仰とともに生きていきたいと願うのであれば、まず私たちは自分自身の在り方を神様の前に確かめなければいけないといつも考えています。ですから私たちは本当にイエス・キリストの福音の方に向かって生きているだろうか、そういう問いをそれぞれ問う必要があると思うわけです。私たちは日々毎日ですね、繰り返しの中で生きています。信仰もきっと繰り返しなんだろうと思います。私たち自身は、皆さんお一人お一人は、この改心、悔い改め、価値観の根本的な変化、そういうものを聖書やあるいは礼拝を通して、信仰共同体を通して、皆さんご自身がどのように受け止めておられるのかということを問わなくてはいけないと思います。そして同時に今日の聖書を読んで思うことは、私たちが自分自身の心を顧みるときに、必要以上にこの今日の聖書に出てくるサウロのような体験を追い求める必要はないと思います。劇的で一回限りな体験にとらわれなくてもいいんじゃないかと私は考えます。で、もちろん劇的で一回限りの体験、そういう改心は、物語としてはかっこいいし、証しする時もこう勢いがありますよね。けれども私たちはそういう一回限りのもの、派手なものよりもむしろ地味な、そしてじわじわとした、ゆっくりとした、そういう改心を日々少しずつでも経験していく方が大切なのではないかと思います。劇的で一回限りのもの、打ち上げ花火のように打ち上がった瞬間は綺麗だけれども長く続かないものよりは、線香花火のように地味かもしれないけれどもじわじわと光と炎、熱を発し続ける、そういう改心、悔い改めの方が実際には私たちの日々の生活を支えてくれるのではないでしょうか。私はそのように考えています。で、聖書に戻って考えてみたいと思うわけですけれども、このサウロの改心という込み出しがついている聖書箇所を今こう見ているわけですね。じゃあ実際にサウロにですね、 何が起こったんでしょうか。先ほど天から光が差し込んだり、サウルが地面に倒れたり、目が見えなくなったりするっていうのは、古代世界における何か人の力を超えたものを、まあ、それを神と呼んでもいいですけども、人が神を体験した時の一つの珍しくない表現方法だと言いました。じゃあサウロは実際に何を経験したんだろうかということを、私たち自身の想像力を交えながら聖書を読んでいきたいと思うわけです。でもちろん考えても正確なことはわからないわけですね。で、聖書の記述は短いし簡単すぎます。ですから私たちは聖書を読むときに自分の想像力を交えながら読む必要があります。で、想像力を交えるということは、何かただ一つのそれしかない正解を求めるということではないと思うんです。でもそれでもいいと思います。私たちが自分の想像力を交えて聖書を読むということは、自分が神への信仰を願いながら生きているんだろうか、そういう自分の在り方、生き方を顧みることだと思います。大事なことはそこに私たち一人一人の神様に向けた真摯な祈りがあるかどうかだと思います。でも本当に前置きはこれぐらいにして聖書に入りたいと思いますけども、じゃあさてサウロに何が起こったんでしょうかということを考えたいと思います。で、実は一人の聖書学者の本から少し紹介したいと考えているわけですけども、佐藤美学さんという今日本を代表する聖書学者がいらっしゃいますけれども、その佐藤美学さんはこのサウロの改心という体験は別にキリスト教独自のものではないだろうと言います。どういう意味かというと、このサウロは改心したのは多分紀元後33年頃だろうと言われていますけれども、何度も使徒言行録を読んできて考えてきたように、まだこの時点ではキリスト教は成立していない、そういう意味でキリスト教に独自な改心ではないという意味もありますけれども、それだけではなくって、このような改心の体験は特殊なユダヤ教的なものですらない。もっと積極的な表現をするならば、こういう改心はどの宗教にでも起こりうるものだと佐藤美学さんはおっしゃいます。使徒言行録9章、サウロの改心という込み出しがついている今日のこの聖書箇所において、サウロが体験していることは特定の宗教を信じなければ体験できないようなことではなく、一人の人が神と出会うときに誰にでも起こりうる、そういう出来事なのではないかと佐藤美学さんはおっしゃいます。一人の人が自分の在り方を深く顧みて、自分の限界を意識し、そして自分や人間の力を超えたそういう領域、それを分かりやすく神様の働き、神様の世界と言ってもいいかもしれませんけれども、いずれにしても自分を超えたそのような働き、力に目を向け始めるときに、私たちが心を開くならば誰にでも普遍的に起こりうる出来事ではないかと、そのようにおっしゃっています。自らの限界を謙虚に受け入れて神様の働きに目を向けようとするならば、誰にでも起こりうる普遍的な出来事だけれども、けれどもそれは見ようとしなければ絶対に見えないものでもある。だからこれは同じ条件、手続きを踏めば同じ結果が必ず再現されるというような、まあ、数学とか科学の世界の話ではなくって、どうしても言葉遣いも宗教的なものになるわけです。宗教的な世界では理論的な説明ではなく、体験や物語を通した説明しかできません。証という表現がキリスト教では使われています。そしてその時に使われる言葉も本当に宗教的な言葉が使われます。例えば死ぬ、死とか滅びる、そういう表現が使われます。同時に命、再生、新しく生まれ変わる、そんな言葉も使われます。それはわざと曖昧に語ろうとしているのではなく、それはそのような言葉でしか表現できない世界があるんだということだと思います。これまで自分の中に根強くあった何か、消そうとしてもどうしても消すことのできなかった記憶、自分を苦しめてきた不安、そういう何か、そういう何かがあるとき死んだり滅びたりする。もしかしたらそれは自分の自我、エゴ、利己主義的なものなのかもしれません。 だとしたら、消そうとしても消すことができなかったその何かが消えたということを一人の人が本当に心から感じるとき、その何かが消えた原因は私の力や努力で消えたのではないと謙虚な人ならば思うのではないでしょうか。謙虚に自分の在り方を見つめれば見つめるほど、到底自分の力によって自分が変わったとは言えないと思うんですね。その時に神様っていう言葉を使うかどうかは人によりますし、また宗教にもよりますけれども、少なくとも人の限界を超えた力や働きによって、この私が生かされているんだ、そのような感覚に到達するのではないでしょうか。私もそして皆さんもそのような感覚に気づけると思います。でこれは極めて宗教的な世界ですし、そしてキリスト教の信仰の場合には聖書を通して、その中でも特にイエス・キリストの福音を手がかりにして、その人間を超えた神様の世界へと目を向けようとするわけです。先ほど私はサウロの改心という込み出しがついている今日の聖書箇所を、劇的で一回限りのものではなく、地味にまたじわじわと起こる経験として理解したいとお話ししました。でサウロ自身の改心もそのような観点から理解することができるのではないかと思います。でサウロは、今日の聖書箇所は詳しく書いてないですけれども、どのようなきっかけがあったから、何とどのような出会いを経験したから、イエス・キリストの福音を選ぶ生き方へと自分の生き方を変えることができたのでしょうか。でもう一度聖書学者の佐藤磨さんの研究に助けを借りたいと思うわけですけれども、今度は本からそのままに引用してみたいと思います。こういうふうに言っています。なぜパウロにイエス、それも十字架で貼り付けにされ殺されたイエスとの出会いという体験があり得たのでしょうか。これを神学的に見て、神様中心の言葉で考えて、それは神様が望んだからだという具合には説明したくありません。むしろより人間的なものの見方をしたらどうなるのでしょうか。とするとパウロにとって唯一の情報源は、彼が迫害のためにイエスの弟子たちの人々を尋問したということです。ですから尋問中にイエスの情報をいわば間接的に、角度を変えて言えば無意識的に受け取ったということがおそらく事実なのではないでしょうか。心理的に類推することがもし可能なのであるとするならば、パウロは尋問してけしからん、許せないと思って鞭を振るったことでしょう。けれどもその時に鞭打たれた人たちの語ったイエスの話、イエスが十字架上で貼り付けにされ殺されたという話、その中にどこかパウロの胸に突き刺さるものがあったのではないかと思うのです。それをいわば抑圧、押さえつけながら推し進めていったのが、彼のパウロの迫害活動だったのではないでしょうか。その異様な力がダマスコにおけるある時点で、突然パウロの心の中で強烈な鮮明さで躍り出たのではないかと思います。この事件はしかし同時に、パウロにとっての自分というものが、その十字架上で貼り付けにされ殺されたイエスに飲み込まれ、自分自身が破裂し死んで滅びるというほどに強烈な体験だったのだろうと私は思っています。引用ここまでなんですね。書き言葉を、少し口語調にして今お読みしたんですけども、一度読んだだけではもしかしたら分かりにくかったかもしれませんが、語られていることははっきりしていると思います。パウロがイエスが十字架上で殺される前にイエスに直接会ったことはないんですね。けれどもパウロはイエスがキリスト、救い主、メシアであるというその福音をたくさんの人たちに伝えようとする、そういう生き方を選んでいきます。そしてその生き方に準じて死んでいきます。けれどもパウロはもともとはイエスの弟子たちを、イエスに従う者を迫害する側だった。なんで生き方が変わったんだろうか。イエスに直接会ったこともないのに。それはパウロが迫害していた人たち、 イエスの弟子たちの口から語られるイエスの言葉、イエスの姿、中でもイエスが十字架上で貼り付けにされて殺されていったその様子、その言葉の一つ一つが自分でも気づかないうちに、地味にかもしれないし、じわじわとかもしれませんけれども、ゆっくりとパウロの心の中に染み込んでいったのではないでしょうか。もし例えるならば、コップがあって、水道の蛇口からの下に置かれているコップに水が溜まっているとしましょう。溜まっていることにパウロ自身も気づかなかったかもしれないけれども、でもその口のところまで水がいっぱい溜まったら、あとは溢れるしかないわけですね。もしかしたらそのようなことだったのかもしれません。そろそろ今日のお話をまとめたいと思います。で、神様の御心を問いながら、私たちは少しでもイエス・キリストの福音に近づきながら、福音を受け止めながら生きるものでありたいと願います。誰かに証明する必要はないし、自分で自分を恥ずかしんだり低める必要もありませんし、恥じることもないと思います。ただ神様と自分の関係の中で神様の方を向いて生きていきたいと願うだけです。だから聖書を読んで自分の在り方を顧みたいと心から祈ります。聖書から自分自身に問いかけられているメッセージを受け取りたいと望みます。で、今日はサウロの改心という記事を読んでいますけれども、これをサウロにだけ起こった出来事、自分と関係のない出来事として読むならば、私たちは多分聖書を読んでいないのだと思います。自分に向けられた問いかけとして、読むときに初めてこの聖書の言葉が神様の言葉として私たちに響いてくるのではないでしょうか。ですから考えたいと思います。私たちはイエス・キリストの福音の方に向かって生きているでしょうか。私たちは日々繰り返される日常生活の中で改心、悔い改めを経験しようとしているでしょうか。本当に最後にしたいと思いますけれども、この改心とか悔い改めというものは、私たちの生活において時としてというか、多分ほとんどの場合、不快なもの、苦痛や不安をもたらすものとして現れてくるんだと思います。きっとそれはサウロにとっても同じだったろうと思います。自分が迫害していたイエス・キリストという福音こそが、本当は自分が生きるべき道なんだというメッセージは、パウロの中の何かを確実に滅ぼして、パウロの中の何かを確実に死に至らしめなかったでしょうか。衝撃的な体験だったのではないかと思うんですね。そんな思いを持ちながら、もう一度9章の4節から9節まで聖書を読んでみたいと思います。皆さんもそれぞれに心の中でそれぞれ想像力をたくましくしながら聖書を読んでいただきたいと思うんですね。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べ物見もしなかった。最後の9節ですけども、サウロは目を開けたが何も見えず3日間食べ物見もしなかったっていう言葉、サウロが受けた衝撃の大きさを表しているように思います。心理学的な説明によると、人間は不快なもの、自分にとって苦痛なもの、不安を感じさせるものに出会うと様々な反応をするって言いますよね。心理学的な用語でそういうものを防衛規制っていう言葉を使うようですけれども、要は自分の目にその嫌なものとか不快なものがあるのに、ないものとして自分の心を抑え込んだり、 何かしらの理由をつけて自分自身のは正しいと自分を合理化しようとしたり、まあ、その他にもいろんな反応があるわけですけれども、私たちに求められていることはきっとその一つ一つの反応を私たち自身が経験しながらも 心のどこかで本当に神様に出会いたいと、真実に向き合いたいという、そういう祈りを見失わないことではないかと思います。真実に向き合うということは大抵の場合痛いことなんだろうと思いますけれども、でもきっとそのような痛みを受け入れるときに、私たちはすでに神に出会っているのではないでしょうか。なぜその痛みを受け入れなければいけないんでしょうか。その痛みを受け入れるということは、もしかしたら自分が崩されることかもしれません。でもその真実に向き合うことこそが、私たちが本当の意味で自由な生き方をすることになるのではないかと思います。見たくないもの、向き合いたくないものに出会うということは、それまで私たちが守ってきた生き方、築き上げてきたものが崩されること、でもそれでもいいんじゃないかなと思います。そういう崩されたところからもう一回立ち上がってみると、もうすでに私たちは神様のその手の中で歩いているのではないかと、そういうふうに信じていますし、きっとその方が私たちの心も軽くなって楽しいんじゃないかなと、個人的にはそういうふうに思いたいと願っています。一言祈りましょう。神様、あなたによって呼び集められました私たちは、この週の初め、主日の朝に礼拝を捧げています。サウロが改心を体験しました。生き方が変わりました。どうか私たちも自分の生き方を変えることを恐れないものとなさしめてください。自分の築き上げてきたもの、守ってきたものを固く固く握りしめて、本当に体をこわばらせるよりも、両手を広げて外から飛び込んでくるもの受け止め、あるいは外から飛び込んでくるものと一つになれるように、自分を開くことができますように、どうぞ神様導いてください。この週の歩みもそのような軽やかで真実な、そして何よりもあなたと結びついた歩みができますように、このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。